声の福島市政だより9月号ナンバー827平成30年9月1日発行編集発行福島市政策調整部広報課郵便番号 960-8601 福島市五郎内町 3-1 電話024-535-1111 代表市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。携帯電話で市の情報が入手できます。福島ウェブ携帯版。携帯電話から http://www.city.fukushima.fukushima.jp/mobile/へアクセス。QR コードが掲載されています。公式 SNS で情報を発信。市ホームページトップバナーをクリック。東京2020東京2020パラリンピックゲームズ開催会場野球ソフトボール競技福島市開催表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真日本刀の手入れをする刀匠藤安正平さん辰子山に拠点を構えて約40年、日本の心を大切に日本刀を作り続ける刀匠藤安正平さん。7月14日に民家園で行われた日本刀鑑賞会と日本刀作刀実演には、美しい日本刀とめったに見られないその技術を一目見ようとたくさんの方が訪れていました。藤安さんの日本刀作刀実演は今後も定期的に民家園で行われる予定です。説明。民家園の縁側に正座し、日本刀の手入れをしている藤安さんを捉えた写真です。左手に日本刀を持ち、右手の布を刃の部分に当てています。表紙の写真、終わり。声の福島市政だより、9月号、ナンバー827、目次。特集。戊辰戦争150年、世良修造暗殺事件の顛末、2ページ。財政公表、平成29年度決算、4ページ。市政トピックス、6ページ。市民インタビュー、福島市国際交流員のルイス・アデル・キャロルさん、8ページ。お知らせワイド、ブロック塀などの点検をお願いします。明日のビジネスを担う女性たちの交流会 in 福島参加者募集、9ページ。目次、終わり。特集、戊辰戦争150年、世良修造暗殺事件の顛末。戊辰戦争とは、1868年、慶応4年、同年9月に明治に改元から1869年、明治2年にかけての旧幕府軍と明治新政府軍との戦いです。本誌には会津藩討伐のため新政府軍の大内鎮部総督府軍事局が長楽寺、船場町に置かれました。その渦中で下参謀の世良修造が殺害された事件は、戊辰戦争の戦火が東北に広がるきっかけとなりました。今年は戊辰戦争から150年の節目の年で、市内でも記念事業を開催します。 市内各地で戊辰戦争にまつわる講演をされている郷土史研究家の江代正和さんにお話を聞きました。江代正和さん、郷土史研究家。江代正和さんの顔写真が掲載されています。1868年慶応4年1月3日、会津藩を含めた旧幕府軍と新政府軍、薩長軍は鳥羽伏見で交戦し、旧幕府軍を圧倒した新政府側は徳川慶喜追討令を、また東北仙台藩に対して会津藩征討を命じました。その会津征討を目的とする大宇鎮部総督府を仙台に設置し、下参謀に薩摩藩士大山角之助と長州藩士世良修造、以下世良が任命されました。その時の兵力は大宇鎮部総督府総勢で630人という少数兵力でした。それは会津藩征討を仙台藩を中心とした大宇諸藩、米沢、秋田、福島などの兵力で行わせようと考えていたからです。世良たちは仙台藩に対して直ちの会津追討出兵を命令しました。しかし会津藩を攻めたくない、攻める理由もない仙台藩では、強硬姿勢を見せる新政府軍に大きな不信感を持ち始めます。また世良は大宇諸藩、仙台米沢藩による会津藩救済嘆願にも聞く耳を持たず、天地にいるべからず罪人と言って、あくまでも武力での征討と強硬姿勢を貫きました。4月16日、福島に来た世良は長楽寺を会津征討の軍事局と定め、宿を金沢屋にしました。4月19日、世良は新城にいた下参謀の大山角之助に密書を書きました。その密書を福島藩士鈴木六太郎に託しましたが、これが仙台藩士瀬上主膳に渡り、主膳は激高します。その密書には、大宇皆敵と見て武力をもって一挙に討伐すると記されていたのです。前日の18日に仙台藩は世良の圧力により攻め入る理由もないまま兵を土湯に進め、会津藩と小峠の戦いを交えていました。仙台藩は会津征討を命じるという大きな態度に出た世良を憎む気持ちがあり、瀬上主膳が世良暗殺の実行を決意しました。うるう4月20日、新暦6月10日、2時ごろ、金沢屋に宿泊していた世良と長州藩の勝見善太郎の2人は、仙台藩攻撃隊長姉派竹之進、福島藩士鈴木六太郎、浅草や宇一郎らに表裏口から襲撃されます。その後、瀬上主膳が泊まっていた郭事件に連行された2人は、尋問後その日のうちに長楽寺裏側の阿武隈川の河原で斬首されました。会津藩征討を目標としながらも、新政府軍の兵力は非常に乏しく、仙台藩の地に行っても大宇諸藩の動向が不安定な情勢でした。その中で下参謀としての責任感と大宇諸藩に対し弱みを見せてはいけないという焦りが、世良に強硬な手段、言動を取らせたのかもしれません。世良暗殺の報告に仙台藩士たちは大いに喜びました。その後、大宇越列藩同盟が成立し、東北諸藩は新政府軍と戦争状態に入っていきました。戊辰戦争の戦果が東北に広がる大きなきっかけとなった世良修造暗殺事件でしたが、世良の死に対する捉えどころは、新政府側も仙台藩士と同じだったのではないでしょうか。なぜならば、新政府側が行った大宇鎮部総督府の下参謀の任命は、言い方を変えれば世良を鉄砲玉として見ていた節があるように思うからです。新政府側は東北諸藩に対しての行いを、世良にすべて責任を負わせることによって事態の転換を図ったのかもしれないと 私は思います。問い合わせ文化課、電話 525-3785。 写真が3枚掲載されています。写真1、船場町の長楽寺の本堂、本堂全体を捉えています。写真2、世良が大山角之助に宛てた密書、拡大した密書の写真です。写真3、大内鎮部総督府下参謀世良修造、長楽寺所蔵、天保6年7月14日、新暦1835年8月8日生まれ、慶応4年うるう4月20日、新暦1868年6月10日没。左手に刀、右手に短刀を持ち、縦膝を立てている様子の写真です。写真終わり。世良修造暗殺事件の痕跡を歩く。写真が5枚掲載されています。写真1、世良修造霊神碑、福島稲荷神社敷地の北東角にあります。このほかに宮城県白石市陣馬山に墓碑があり、山口県の周防大島町無垢野に昇魂碑があります。世良修造霊神碑全体を捉えた写真です。写真2、核事件、旧もみじ館、仙台藩士瀬野上主膳らが宿泊、世良を襲撃後連行し尋問した場所、現在は解体し民家園に移設復元しています。写真は民家園内の元核事件。写真3、金沢屋跡、世良が宿泊していた宿で襲撃され捕獲された場所、家屋はすべて解体され、その面影はありませんが、現在の国道4号線北町交差点付近にあったとされています。北町交差点を捉えた写真です。写真4、長楽寺、仙台藩士による世良修造の暗殺の密儀も行われたと伝えられる場所。世良の暗殺後、新政府軍を撃つために大右越列藩同盟の軍事局が設置されました。長楽寺の門を円形で捉えた写真です。写真5、世良修造処刑地、核事件から連行された世良と同行していた長州藩士勝見善太郎は、仙台藩士瀬野上主膳らによってこの辺りで斬首されます。阿武隈川河畔の写真です。5枚の写真の場所を記した略地図が掲載されています。写真、略地図、終わり。戊辰戦争の際に福島城下を戦火から救った守屋岩松、1842年天保13年生まれ、1906年明治39年没。福島藩領であった黒岩村に生まれた守屋岩松は26歳で戊辰戦争に直面しました。混乱する福島城下を戦火から救おうと、福島藩士とともに福島から二本松に先行し、同地に駐留する総督府の板垣退助などと面会して、福島藩の恭順の姿勢を示しました。武士だけでなく、民間人も故郷のために奔走したのです。その後は黒岩村の名主を務めたほか、自由民権運動に携わり、福島自由新聞の発行発起人に名を連ねました。また、県議会で県庁の郡山移転が議題になると、同志と諮り、県令を説得し、内務卿にも掛け合って県庁移転を阻止しました。このような活躍から、没後に黒岩の満願寺に聖徳碑が建立され、現在にその功績を伝えています。守屋岩松の肖像画が掲載されています。市内で戊辰150年記念イベントを開催。展示、福島の戊辰戦争、無料。9月1日土曜から17日月曜、午前9時30分から午後4時、ところ 万年山長楽寺。内容、同寺、市、所蔵資料を展示公開し、戊辰戦争にまつわる歴史を紹介。期間中には特別講座や展示解説なども実施。詳しくは、市政だより8月号をご覧ください。特別講座、9月6日木曜、要申し込み、午後1時30分。展示解説、長楽寺フィールドワーク、要申し込み、9月10日月曜、午後1時30分。問い合わせ、市史編纂室、電話 563-7862、西地区ふるさとの歴史再発見事業、キヌが鳴る。11月4日日曜、午前10時30分、午後2時。ところ、民家園、旧広瀬座。料金500円。内容、移築された各事件の隣に立つ旧広瀬座で、劇団120円による福島市の戊辰戦争をテーマにした演劇を行います。申し込み方法は、市政だより10月号に掲載します。旧広瀬座全体を捉えた写真が掲載されています。シンポジウム、戊辰から福島の近代を考える、無料。11月9日金曜午後2時。ところ、コムコムワイワイホール。内容、幕末史研究の第一人者である星良一さんによる戊辰戦争に関する基調講演と関係者によるシンポジウムの2部構成で、戊辰以降の福島の県都としての立ち位置をたどります。申し込み方法は、市政だより10月号に掲載します。財政公表、福島市平成29年度決算のあらましをお知らせします。平成29年度は、市後期基本計画に基づいて、すべての市民が住んでよかったと誇れる県と福島の実現に向け、命を大切にする町、子どもと高齢者を大切にする町など、5つの方針を中心に、除染などの復興事業を最優先に取り組むとともに、待機児童の解消をはじめとする子育て支援の充実を図るための事業などを実施しました。平成29年度一般会計の決算額は前年度を下回り、歳入総額が1400億1748万円、歳出総額が1345億2541万円で、差し引き54億9207万円になりました。ここから平成30年度へ繰り越した事業の財源、13億8612万円を差し引いた実質収支額は41億595万円の黒字決算となり、引き続き健全な財政運営に努めました。主な復興事業、重点施策事業は5ページをご覧ください。問い合わせ、財政課、電話 525-3704。グラフ、一般会計歳出総額1345億2541万円。一般会計歳出総額1345億2541万円の歳入と歳出の内訳が円グラフで示されています。順に読みます。歳入1400億1748万円。自主財源 37.7%、依存財源 62.3%。自主財源内訳、市税381億4985万円 27.2%、繰越資金46億1303万円 3.3%、諸収入41億8010万円 3.0%、繰入金26億7748万円 1.9%、使用料及び手数料17億1569万円 1.2%、 分担金及び負担金11億4917万円 0.8%、 財産収入寄付金 3億7997万円 0.3%。 依存財源内訳、県支出金432億3579万円 30.9%。 国庫支出金154億2014万円 11.0%。 地方交付税128億8983万円 9.2%。 私債80億8450万円 5.8%。 地方消費税交付金54億2985万円 3.9%。 地方譲与税、自動車取得税交付金、地方特例交付金、寄付金、競馬場などその他20億9208万円 1.5%。 歳出1345億2541万円。内訳、民生費362億8645万円 27.0%。 災害復旧費330億6558万円 24.6%。土木費114億4965万円 8.5%。 衛生費106億1040万円 7.9%。 教育費103億3431万円 7.7%。 総務費95億6565万円 7.1%。 交際費82億627万円 6.1%。 農林水産業費68億7259万円 5.1%。 商工費44億6409万円 3.3%。 その他、議会費、労働費、消防費36億7042万円 2.7%。円グラフ終わり。表、特別会計、公営企業会計の収支決算。特別会計、公営企業会計の収支決算が表で示されています。特別会計、会計区分、歳入、歳出の順に読みます。特別会計、国民健康保険事業、歳入311億8777万円、歳出292億2586万円、飯坂町財産区、2億1665万円、1億2158万円、公設地方卸売市場事業、2億8671万円、2億3706万円、土地区画整理事業、3億3358万円、3億1220万円。介護保険事業、251億6349万円、246億1258万円。庁舎整備基金運用、100万円、100万円。後期高齢者医療事業、33億8839万円、33億7055万円。青木財産区、1329万円、70万円。工業団地整備事業、6億4970万円、6億4950万円。特別会計、経、歳入、612億4058万円、歳出、585億3103万円。公営企業会計、水道事業会計、収益的収入78億591万円、収益的支出67億2997万円、資本的収入9億5949万円、資本的支出33億5761万円。下水道事業会計、収益的収入78億6288万円、収益的支出 73億6349万円、資本的収入30億7058万円、資本的支出60億29万円。農業集落排水事業会計、収益的収入1億8342万円、収益的支出1億8342万円、資本的収入5284万円、資本的支出1億1743万円。表終わり。財政用語解説。歳入、市税、市民の皆さんから納めていただく税金、市民税や固定資産税、軽自動車税など。諸収入、市の預金の利子や貸付金の元利収入など。繰入れ金、基金や他の会計などから移動して繰り入れたお金。地方交付税、市の財政力に応じて国から交付されるお金。その財源は所得税や法人税、酒税など。市債、市が事業を進めるための借入金。歳出、民生費、高齢者や障害者、児童のための福祉や生活保護のための経費。災害復旧費、災害によって生じた被害の復旧のための経費。土木費、道路や橋、住宅、公園などを整備する経費。衛生費、健康で衛生的な生活環境を保持するための経費。教育費、学校や文化、スポーツなど教育全般の経費。総務費、人事、企画、財政など市の総括的な事業を進めるための経費。市債残高の推移、一般会計と公営企業会計などの市債残高の推移が棒グラフで示されています。各年度末ごとに数値を読みます。一般会計、平成25年度840億円、26年度837億円、27年度820億円、28年度810億円、29年度816億円。公営企業会計など、下水道事業、水道事業など、平成25年度838億円、26年度796億円、27年度755億円、28年度711億円、29年度677億円。棒グラフ終わり。一般会計を市民一人当たりで見ると、一般会計を市民一人当たりで見た場合の使われたお金の内訳が棒グラフで示されています。項目ごとに数値を読みます。人口28万2人、平成30年3月31日現在。負担した市税13万6248円、使われたお金48万444円。内訳、民生費12万9594円、災害復旧費11万8090円、土木費4万891円、衛生費3万7894円、教育費3万6908円、総務費3万4163円、その他8万2904円。グラフ終わり。復興事業、東日本大震災と原子力災害からの復興を加速させるため、除染や健康維持増進など市民の皆さんの安全と安心を確保する事業、風評被害の払拭や経済の活性化など県との活力・元気を発信する事業を重点的に実施しました。ふるさと除染実施事業328億9904万円、生活圏森林や道路などの除染、除去土壌の仮置き場への搬出、道路等側溝堆積物撤去事業 1億670万円。除染対象以外の道路等側溝堆積物の撤去。ため池等放射性物質対策事業。4億3464万円。農業用ため池の放射性物質対策。農業用ため池の放射性物質対策工に着手しました。のキャプションのもと、作業中の様子を捉えた写真が掲載されています。農産物、食品等放射能測定事業8869万円。非破壊式測定装置などによる持ち込み食品の放射能測定。放射線健康管理事業4326万円。ホールボディカウンタによる内部被曝検査。妊婦・子ども等の放射線対策事業2642万円。個人線量計による外部被曝線量の測定など。上町地区周辺整備事業5億569万円。大原総合病院の移転新築支援周辺道路整備。保育所・小中学校耐震補強事業6億6883万円。子どもたちの安全を確保するために耐震化を実施。土湯温泉町地区都市再生整備事業6億7981万円。地域の特性を生かした活力とにぎわいのある町づくりを推進。土湯温泉公衆浴場中の湯の整備を行い、今年4月にリニューアルオープンしましたのキャプションのもと、建物全体を捉えた写真が掲載されています。福島体育館再整備事業9億515万円。武道館と一体的に整備するための建築工事などを実施。地域振興施設道の駅整備事業1642万円。整備のための基本計画を策定。写真美術館再整備事業792万円。再整備のための実施設計などを実施。重点施策事業。平成30年4月1日の中核市移行に向けた取り組みのほか、子育て支援や高齢者施策の充実、産業・観光の振興や雇用創出などの推進、環境衛生の向上など、市民の皆さんが安心して元気に生活できるまちづくり事業を実施しました。保健所整備事業8億445万円。中核市への移行に向け、生涯を通じた健康づくり、保健衛生、健康危機管理の拠点となる保健所を整備しました。のキャプションのもと、保健所検査棟の写真が掲載されています。児童福祉施設等整備事業1億7101万円。公立認定子ども園整備事業648万円。認可化移行運営費支援事業5305万円。市民貢献推進事業508万円。地域医療確保対策事業2億7912万円。妊産婦健診事業2億4568万円。働く女性応援事業1016万円。子育て世帯応援にかかる手当3億463万円。福島元気ふるさと応援事業3587万円。十六沼公園サッカー場整備事業1023万円。六次化推進事業592万円。新工業団地整備事業6億4950万円。学力向上サポート事業1643万円。2020年東京オリンピック・パラリンピック誘致実施事業1045万円。市政施行110周年記念事業1415万円。市政施行110周年を記念し、国体記念体育館で記念式典を開催しました。のキャプションのもと、市長挨拶の様子の写真が掲載されています。太陽光発電システム設置助成事業4860万円。新・西条整備事業12億2020万円。 新最終処分場整備事業2億5436万円、栄町地区都市再構築型有料建築物等整備事業2億102万円。
市政トピックス。市の近況をピックアップして市民の皆さんにお伝えします。東京2020オリンピック・パラリンピック福島市2年前イベントを開催しました。8月2日、東京オリンピックの2年前イベント、オリンピアン・パラリンピアンと語る夢×未来を開催しました。本市出身でふるさと栄誉賞受賞者である萩原美希子さん、バスケットボール、益子めぐみさん、車椅子バスケットボールなど、パネリストに迎えた討論会や、パネリストと参加者が一緒にプレーするボッチャ競技体験、聖火トーチリレー、カウントダウンボード除幕式を行いました。参加した小学生は、オリンピアン・パラリンピアンと交流し、自分もオリンピックに出てみたいと夢を膨らませました。問い合わせ、東京オリンピック・パラリンピック競技大会福島市推進室、電話 563-5660。 写真が3枚掲載されています。写真1、東京2020大会までのカウントダウンボードの除幕式を行い盛り上がりを見せた。説明、オリンピアン・パラリンピアンと語る夢×未来と書かれた幕のもと、ガッツポーズを取るオリンピアン・パラリンピアン、大勢の子どもたちなどを捉えた写真です。写真2、ボッチャを体験する萩原美希子さんと参加者を捉えた写真。写真3、聖火トーチをリレーする黒木智博さん、野球と参加者を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。平成30年7月豪雨の被災地に応援職員を派遣しました。8月1日から31日の1ヶ月間、豪雨で被災した山口県光市に応援職員として技術職員2人を派遣しました。農業用施設の被災状況の調査や復旧に向けた設計業務など、被災地の支援に力を尽くしました。本市と山口市は平成25年に大規模災害時の相互応援協定を締結。近隣自治体の支援に取り組んでいる山口市に被災地支援の力になりたいと本市が呼びかけ、中長期的な支援を必要とする光市への派遣が実現しました。このほか本市では岡山県倉敷市にも応援職員を派遣しました。7月23日から8月31日に延べ16人の応援職員を派遣して、瓦礫の処分などにあたり、さらに7月26日から8月2日に保健師2人を派遣し、被災家庭の健康状態把握などを行いました。東日本大震災では全国から温かい支援と協力をいただきました。本市では被災地の復旧をできる限り支援していきます。写真が3枚掲載されています。写真1、市長の激励を受け、山口県光市に出発する応援職員の様子の写真。写真2、瓦礫搬入の作業現場、倉敷市の様子を捉えた写真。写真3、被災家庭を訪問する保健師、倉敷市の様子を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。10月21日日曜オープン、福島市体育館武道場の団体利用申請を開始します。福島市体育館武道場、旧福島体育館が10月21日日曜にオープンします。オープンに先立ち、10月1日から施設予約の受付を開始します。詳細は市ホームページ市政だより10月号に掲載予定ですのでご確認ください。予約受付開始日時、10月1日月曜から、 受付内容、11月分の随時予約、12月分の抽選予約、アリーナのみ。予約方法、インターネット、スポーツ福島ネット、携帯電話、福島ウェブ携帯版、施設に直接電話、電話 535-4106、施設窓口、利用者端末、施設内に設置。10月末まではオープン期間として関連イベントや個人利用のみの体感を予定しており、団体利用予約は受け付けません。なお、施設概要や使用料、その他詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ、ウェブ検索、福島市体育館武道場、QR コードが掲載されています。問い合わせ、保健体育課、電話 525-3786。オープンに向けて工事が着々と進む福島市体育館武道場の外観を捉えた写真が掲載されています。福島市飯野町合併10周年。福島市と飯野町が合併してから平成30年7月1日で10年を迎えました。8月8日には飯野中学校で記念式典を行い、サントリー食品アジア社長の斉藤和弘さん、本市飯野地区出身に講演していただきました。また、合併10年の歩みを残す記念誌も発行。福島市と飯野町のさらなる一体感を醸成し、魅力ある街づくりを進めていきます。問い合わせ、飯野支所、電話 562-2111。飯野参加、福島市歌などを披露する飯野混声合唱団の写真が掲載されています。音楽堂ネーミングライツパートナー決定。公共施設の愛称命名権を企業などに付与して対価を得るネーミングライツ。本市では初めて企業側からの提案を受けて募集していた音楽堂のネーミングライツパートナーと愛称が決定しました。パートナー企業、福島信用金庫。導入期間、平成31年4月から5年間。愛称、福神夢の音楽堂。問い合わせ、文化課。電話 525-3785。パートナー企業と市長が音楽堂の愛称を披露のキャプションのもと、市長とパートナー企業の代表の方が福神夢の音楽堂と書かれたボードを手にしている写真が掲載されています。